ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは太田光平です。毎月最終週は NPO と経営ということをキーワードに、近畿労働金庫地域共生推進室の中須正治さんとともにお届けしています。中須さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして、本日はですね、京都 NPO センター常務理事の平尾孝之さんにもお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、もう6月も末でですね、多分総会シーズンだったと思うんですけれども、ね、いろんなことをこれからまだまだね、多分皆さんもうやってるかと思うんですけれども、まだ抜けがいろいろあるんじゃないかということもあると思いますので、本日はそういう話をね、たっぷりお届けしたいきたいと思うんですが、その前にですね、ね、もう7月に入りますけれども、京都は、もうね、街中市場通り沿いでは金色心の音色というか練習がね、音色が聞こえていますが、うん、NPO センターの事務所もすぐ近くですもんね。
そうですね、うちは月鉾町がね、はい、真向かいにありますのでね、うんうん、本当に風情が豊かなというか、
ね、そうですよね、
結構人が多くて大変
そうですよ、ね、事務所から見えるんですか？
あ、見えます見えます。ただもう当日なんか一方通行になって事務所にも入れないという、
ね、は
い
は
い、
そうですよね、はい、まあそれはね、鉾町のもう宿命ですね、
はい、
うん、それで皆さん、町内ごとに祭りを支えてきた、今年1150年目ですから。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、創始1150年ということで、はいはい、一応、まあ、いろいろ諸説あるんですけど、統一した見解では1150年ということで、はいはいはい、記念の年と、
なるほど、ね、
うん、いうことでですね、1年かけて、まあ、京都市なんかもいろいろサポートしながら、いろんな、催しが行われるんですけれども、うん、まあ、そんな中でですね、まあ、京都は祇園祭ごみゼロ大作戦ということで、まあ、市民事業者行政がこうパートナーシップでね、みんなで祇園祭のゴミの問題を考えようということで、今年6回目の活動になりますが、ローキンさん毎回ね、
はい、
支店の皆さんボランティアでたくさんお越しいただいて活動されてますね、
はい、ね、毎回50人ぐらいね、はい、集まって、まあ、ローキンの労働組合の方が中心になっているだけで、で、各支店の職員が集まってきまして、うん、で、祇園もそうなんですけど、はい、大阪の天神祭りでも、
うん、
7月の24、25ありますんで、はい、他はまあ大阪の職場中心ですけど、参加をするということで、まあ、そこで改めて、まあ、環境問題というか、はい、いうところを実感しながら、まあ、ボランティア活動するという、まあ、その営みをここ何年かさせてもらってます。
なるほど、はい、まあ、この祇園祭りごみゼロ大作戦はもう今昼間の時間帯、夕方よ、まあ、19時ぐらいまでの時間帯は募集は締め切っているんですけれども、まだ9時から12時ぐらいの時間帯のボランティアさんが集まりきれてないというかね、うん、もっと足りてないという状況ですので、祇園祭りごみゼロ大作戦で引き続き今ボランティア募集をしておりますので、ぜひチェックいただきたいのと、天神祭りの方もまだ募集中になります、うん、ぜひですね、7月の24、25の宵宮と本宮の時になりますが、大川沿いでの活動がメインになります。でこちらもローキンさんもいろいろサポートいただきながら、でいろんな事業者の皆さん、学生の皆さんもいろんな方々がですね、天神祭りなんとかゴミをなくそうという取り組みをしていますので、天神祭りゴミゼロ大作戦で検索をしていただければ嬉しいなというふうに思います、ね、その他にもですね、ローキンさんでいくとね、この間ですね、 NPO アワード受賞団体のご報告ということでありましたね、
はいはい、私どもの総会で先ほど総会の話ありましたけども、はい、24日に総会がございまして、うんうん、まあ、そこでご報告をしたパンフレットを今日ちょっとご持参させていただいているんですけど、はい、まあ、既にホームページ上では決まりましたという報告をしている内容なので、まあ、毎年やってる子育て支援の助成金制度なんですけども、うんうん、
はい、
総額で250万、
うん、
これは教育ローンと連動してまして、
はい、
教育ローンのご利用がなければ250万出ないっていう、はい、そういう関係性のあるものなんですが、まあ、今回対象受賞は大阪の団体なんですけど DP、
はい、
の団体にが受賞されたということで、京都は奨励賞ということで、ただいまという、まあ、アルファベットなんですが、はい、育休取得をしたいという男性に、うんうん、 安心して育休を取得できるようなサポートをするプログラムを、まあ、企画として出されたということでございます、
は
い、
なるほど
全体で12団体が受賞した内容でございますけども、はい、詳しくは私どものホームページのところで、うん、受賞内容とか、はい、団体の活動のホームページリンクとかをしておりますので、うんうん、またそちらご覧いただければと思います、
は
い、
なるほど、はい、分かりました。この多彩な顔ぶれですね、まあ、DP はね随分いろんなところで活動されてますけれども、ね、対象ですね、はい、今井君のところですね、
はい、
ということでそれ以外にも笑顔プラスの方も、はい、ね、
そうですね、
分配があったら寄付先がこう、はい、ね、
18日の木曜日に、はい、贈呈式っていうのをやりまして、はい、まあ、これは3月末を区切りにはしてるんですけども、ご預金いただいた、まあ、預金者も寄付をするということになってまして、はい、まあ、利息今低いんですけどね、うんうんうん、その利息分を引き下げて、はい、引き下げても 0% になっちゃうんですけど、うんうん、その分を預金者の負担金、はい、で老金からも、拠出金ということで、はい、まあ、合わせて、今回第1回のところは18年度ですけど262万4720円という細かいですけど、まあ、そういう金額を総額に、まあ、12団体で、はい、まあ、所定の比率に応じてですけど、うんうん、まあ、20万ちょっとという金額にはなるんですが、はい、12団体の方に贈呈をさせていただいたという、まあ、そんなところです、
ね、うん、均等配分されたんですね、
はい、まあ、京都方は京都丹波丹後ネットワークさん、はい、福知山の団体でございますけど、うんうん、あと、まあ、京都市内のところで山下大吾子どもの広場、はい、まあ、貧困の問題を最近取り組まれておりますけど、この2団体を、うん、に贈呈をさせていただいたということです、
ね、え、ご社会貢献預金がプラスということですが、はい、1年目ですのでね、はい、また年々ね徐々にこの預金のされる通帳を作りやられる方が増えれば、
約60億円集まったんですけどね、
そうですね、そうかそうか、
はい、60億円集まったんですけど、うん、ゼロからの積み立てというか、はい、残高の積み残高に対しての利息なんで、
なるほど、
どうしても1年目はその発生利息が少ないので、まあ、そんな金額になってますけど、あれはもう少し増えるということになります、うんうんうん、
なるほど、
はい、
ね、これはでもこういうね、お金でいろんな活動が、ね、幅広く使えるね、
まあ、単に寄付金を渡すだけじゃなくて、いろんな連携プログラムを寄付先団体と一緒に考えて、で労働組合政協さんと一緒に、まあ、学習会からですけども、いろんな取り組み連携プログラムみたいなのを、まあ、贈呈式の後に報道会議という中で話し合って、今年度何しようかというようなところを相談させていただいたというような、そんな仕組みも作っています。
まあ、それ以外にもこれ京都 NPO センターも、ね、参加されてますが、はいはい、NPO パートナーシップ制度についてということで議論された、まあ、はい、NPO 支援センター連絡会が開催されたとお聞きしてますが、はいは
い、まあ、これも16年ぐらい続いている部分もなんですけど、はい、うん、2府4県の NPO 支援センター、京都でいえば京都 NPO センター の、代表の方にお越しいただいて、はい、まあ、いろんな2府4県のセンター間の連携といいますか、情報交換から始まっていろんな学習も含めてですけど、
なるほど、
でその中でより連携を強めていくというようなところで NPO パートナーシップ制度というのを2000年からやってますけども、まあ、そういう共同で活動していくようなプログラムなんかも一緒に考えながら、はい、取り組みをしています、まあ、それがなんと支援センター連絡会議という会議のテーブルが近畿の中で作ってる、
なるほど、
それはなぜか老金がやってるということなんですが、うん、それがもう50回を迎えたっていうのが、まあ、今月開催した6月の13日なんですけどね、うんうん、開催した会議になってまして、まあ、NPO も第1回に参加されたのは京都でいうと今は龍谷大学の、ね、先生されている深尾さんが第1回メンバーで来られてて、まあ、その他にも今奈良の市長されている中川さんとかね、まあ、そうそうたるメンバーが、でその第1回にいらっしゃった方がこの会議に2人、まあ、3人だ、私どもの出張の八尾というのも大会はスタッフとしていたというような関係でね、まあ、当時は、まあ、これがいろんな あのローキンが NPO 連携のいろんな事業をスタートさせた時でもあったので、はい、まあ、そういった中身のご案内とか、まあ、一緒に作ってきたという経過もありますから、はい、いろんな研究なんかもしながら16年営みを、
まあ、その中で、もう長いですよね。
長いですね。
東日本が起こったりね、熊本が起こったり、いろんな災害もあったりして、それの数の切り替えたりもしてきましたけども、今はあの地域づくりというか、まあ、復興支援のプラットフォームも継続してますけど、はい、まあ、居場所づくりとか支えのネットワークっていうのをテーマに、うんうん、まあ、第50回のところでは話し合った、はい、ということです。
ね、でもこうやって緩やかに中間支援組織が、ね、横でつながって課題共有したり、次一緒に何か仕掛けていこうかっていうのを、まあね、事業者の、まあ、事業者、まあ、ローキンさんなんかもね、がこの間をつないでこれスタートさせたっていうのは面白い事例ですよね。はい、ありがとうございます。この後平尾さんにいろいろお話をお伺いしていきたいと思います。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。さて本日の京都ハッピー NPO、 本日は私太田光平が近畿労働金庫の中須さんと、そして京都 NPO センターの平尾さんとともにですね、進めておりますが、6月はね、多分いろんな総会に、この番組を聞いてられる方も何かしらの活動に、ね、関わっている方多いんじゃないかなと思うんですけれども、うん、それはもしかすると PTA かもしれないし地域の何かの、ね、うん、役員を担ってたりもすると思いますが、まあ、市民活動業界でもいろんな、うん、NPO 一般、一般社団法人、いろんな法人がですね、総会をされてましたね。
そうですね、うん、はい、まあ、3月31日に、ね、年度が締め切るところが、ね、はい、たくさんあると思うんですけども、まあ、そこから3ヶ月以内にですね、NPO 法人、はい、特定非営利活動法人であれば、総会を、開かないといけないということ、これ、法律で決まってますし、はい、一般社団とか、うん、今、一般財団、ね、一般社団なんかも、すごく数が多いですし、
ね、多いですね、
まあ、そこにおいても、うんうん、総会なんかをきちっと、ね、開かないといけないということになってますね。で、理事会を、ね、まず先に開いて、で総会に付議すべき、いわゆる総会で審議すべき事項をきちっと理事会で承認を得て、総会に上げていかないといけないという、はい、まあ、非常に大切なプロセスがあると思うんですよね。で、まあ、日頃はですね、運営されている事業なんかの当然のように中身が大事ですし、ね、活動をどうするかということに一生懸命注力されてね、うん、日々活動されていると思うんですけども、やっぱこの年にこの6月というのはやっぱりなかなか特殊な、はい、月でして、基本的にまず組織、ね、事業ではなくて組織を見直すというかね、見つめる大きな機会になっている、うんうんうん、ということですよね。まあ、組織運営で大事なので GCD って、ね、よく言うんですけど、 G はガバナンス、ね、はい、C はコンプライアンス、ね、うんうん、D はディスクロージャー、ね、うんうん、まあ、組織運営と法令遵守と情報開示という、ね、この3つの中でこれをセットに、してですね、表現をまとめていくのが6月月なんですね、
はい、
実は私も評議員もやってますし、うんうん、もちろん理事もやってますし、はい、それを一般財団でやってる場合もあれば NPO 法人でやってる場合もあって、はい、いろいろなんですよね。で、一般財団は総会がなくて評議員、理事会の傍らに評議員会というのね、はい、枠組みもありますし、うんうんうん、一般財団とか、一般社団のは結構厳しくてですね、
なるほど、
理事会を開いて2週間空けないと、
そうなんですよね、総会開けないと、そうなんですよ、ね、
これ日程調整失敗すると終わるというね非常になかなか大変な、ような状態もありますし、まあ、NPO 法人ですもですね、きちっと定款に書かれている状態でどういうふうに開くことができたかっていうこともしっかりですね、いわゆるコンプライアンスの対象になると思うんですよね。あと審議されたことをきちっと議事録に残す。そうするとですね、よくいろんな議事録見るんですけども、議事録署名人を、まあ、選出してですね、はい、記名押印って書いてある場合もあれば、署名または記名押印って書いてある場合もあれば、まあ、署名って書いてある場合もあるんですね。まあ、署名と記名って違い分かります？
何ですか、手書きか、
そうですね、署名はやっぱり直筆ってことですね、はい、で記名はいわゆる印字をしていいっていうことですね、うんうん、まあ、そこの多分違いがあったりとかで、 あの署名押印って書いてあるのに記名押印だけではこれあの定款違反なんです
ね。なるほどなるほど、ね、
で定款によっては出席した会員全員いわゆる議事録にキスって書いてある場合もあるんですよね。
お
うそういうのはあんまりこう見たことがないんですけどもね、あの本当にちゃんとやってるところとかね。でこれ定款に書かれてるように作れなければ法令違反になりますよね。
そうですよ ね、
まあ、定款違反になりますよね、うん、まあ、そもそも NPO 法人なんかは、自主的な自立運営が求められているので、うんうん、いわゆる法律でどうのというよりも自分たちで決めたルールどう守っていくかね、いうことがすごく大事で、まず自分たちで何を決めたのかっていうのは実はあまり認識してない。
細かいところ後で、ね、あれどうだったっけって言って定款をバッチ探すみたいなこと、そうな
んですね、ね、でケースが多いので、うん、そこなんかはこうこの1年に1回、まあ、数回ですけどね、このチャンスにうまくちゃんと定款を読み込んで、はい、きちっと定款にのっとって、ね、うん、組織運営を見直すっていうのはすごく大事でしょう、はい、あとは今、6月の末ですのでね、はい、あのこれは、まあ、NPO 法人であれば行政庁にきちっと、決算と事業終了報告を出さないといけないという時期ですよね、
う
ん、ですから今ですねこの瞬間にあれまだだよというところがですねあれば急いで出していただくというようなことね。
でもええことはないけど、
いやもちろ ん, ちろんあのいいことはないんですけども受け付けてもらえないってことは多分ないですよね。ああああただ、まあいいかと思って3年忘れてると当然のように認証取り消しに、
そうです、ね、
なったりしますし、まあまあ忘れてたらねあの出てませんよっていうのね、
そう
です
ね、お知らせをいただく
通知がですね全理事に来たりとか、うん、いうようなことですね。他の理事さんにおいては当然そういうことはちゃんとしてるだろうという想定でなんだこれはみたいなね、いうことになったりするので、まあ、ちゃんと注意が当然必要だということですよね、う
んうんうん、なるほど、はい、ね、皆さんなんでもう、ね、何年もやられているところは大体この時期にはこれをやらないといけないとか、うんうん、ここにこれを提出しないといけないっていうのがもう、ね、ルーティン化されているかもしれませんけれども、そこででも事務の事務局のスタッフが入れ替わったりだとか、
そうですよ ね、なかなか引き継ぎがね、
うん、引き継ぎがね、うん、
これね実は決算なんか面白くて、通常は決算報告というのはですね、はい、収入があって、うん、使った金額があってさっ引いたのが差額なんですね、はい、合ってないんですよ計算が
なるほど、
ね、
うん、
でこれは、行政にですね、うんうん、それを提出していった時にですねこれ合ってませんよって言われるんですね。
なるほど、
うん、これどういうことかって分かります？
分かる、なんで、
いやいやこれはもう計算間違いっていう大前提のねミスはあると思うんですけど、はい、理事会でちゃんと確認したの、
うんうんうんうん、
総会で確認したの、幹事はちゃんとその書類見たのっていう、多分何度もですねそれを間違いをチェックできるチャンスがあるはずなのにそれをせずに提出の状態になってるっていうことは、その団体がどういうマネジメントを敷いてきたかっていうのはおのずと分かるわけですよね。
なるほどなるほど、
ね、いやこれは相当やっぱりこう、うんうんうんうん、計算間違いという問題以上に問題が大きくてですね、はい、これはなかなかいつも悩ましいなと思ってます、
ね、なるほどね。
で逆にあの、うん、行政はですね窓口で間違ってるので直してくださいって目の前で言うケースもあります、
はい、
でも本来ならですね団体が理事会を経て総会を経て幹事が承認した書類をですね、うん、事務局でレベル簡単にピョピョって直せるかってまたそれも全然違う問題があると思うんですよね。ですからやっぱりそこはですねきちっとこのやるっていうことも、ね、事業をきちっとやるということと同じぐらい、まあ、大事なことではないかなと。いずれそういうところがほころびとなって、ね、いろんな法律に抵触したりとか、はい、ね、運営がおろそかになったりとか、うんうんうん、ね、割れ窓理論みたいな ね、
はい、
ね、
一個ね、
一個いらんところでまあいいかって言ってるといろんなところにそれがね、はい、体質として影響が出てくるみたいなこともあると思うので、ぜひなんかこう見直す機会としてはきちっとねやっていただくのが大事かなと思いますよね。
なるほど、はい、ここで一曲お届けしましょう。金木犀でステレオ。さて本日の京都ハッピー NPO、前半はですね平尾さんに、まあ、NPO の総会がね今月はすごく多いということ で、ね、いろんな話を聞いてきていますが、まあね、NPO もしっかり事務を、ね、しないといけないということ
そうですね、
うん、まあ、ですけれども、うん、 でこれはでも、まあ、今月でね一旦このお尻が閉まって、ただちょっとまだ足りてない部分は7月頭までまだあると思いますが、これはでも同じように、まあ、これをしっかりやっておくと漏れなく助成金や補助金や委託事業や、
はい、
うん、そういうところでも、まあ、関係してきますよね。
そうですね、多分もうちょうど種いわゆる稲刈りが終わってですね、はい、少しその土地を休ませてる時期が多分あると思うんですね、うんうん、きっとそれが、この7月8月ぐらいがですね、はい、そういう時期なんですが、次また種をまいていくことを構想する時期でもあるんですよね、
う
ん、
なるほど。
おおむね秋のですね助成金の募集期間というのがだいたい9月10月11月ぐらいで、ね、はい、募集をされるところが多くて、うん、この時期に、募集がかかっているところはですねきっと来年のまた4月に、ね、はい、助成を受けてそれを活用して事業展開をしていくというような時期ですので、はい、なんかね総会が終わってほっとしたところでね、うんうんうん、またかっちゅう話ではあるんですけども、ね、この、土地を休ませてるっていうのは少しクールダウンしながら今までの事業を見直して次の助成を、ね、どう考えていくかということに、まあ、しっかりまたね、いろいろな、これは理事会とかねそういうことでなくてもいいんですけど、事務局なり運営委員会なりね、はい、いわゆるその業務を執行している機関とか、うん、現実的に現場を担っている人たちの意見をきちっとね、汲み取りながら、いろんな自分たちに向いている、
はい、
向いていないというのもね、うんうんうん、助成金でもいろいろ
性質が、ね、性格ありますもんね、
あると思いますので、うんうん、うまく読み込んでもらってですね、助成の申請の時期に向けて、まあ、種をまく準備みたいなね、はい、時期だと思います。ローキンさんもねきっと冬ぐらいにから、ね、
先ほどの NP アワードのお話しましたけど、まあ、募集時期はまだ正式には決めてないんですけど、はい、例年通りでいけば12月の募集になりますので、
うんうん、はい、1ヶ月間ぐらいですか。
2ヶ月、
12
月と1月末まで、はいはいはい、で審査がだいたい4月、
はいはいはい、
予備審査してからなるので4月の頭にして、で6月に発表ということで、まあ長い、
何年かあるん
ですけどね、うん、まあ、今から先ほど平尾さんおっしゃったようなこれからどういう事業をしていくのかっていうところの中にうまくこれを位置づけてもらえるとねいいのかなと思いますし、まあ、必ずそれが受かるとは限らないんですけど、いいプランを作っていただいて、で子育て支援ですけど子育て団体に限らず、まあ環境系なりね障害者系とかいろんなまちづくり系の団体でも応募していただいてますので、これからいろいろ
そうですね、まあ、一つはね、
考
えではやっぱりローキンさん身近ですしね、女性団体としても、うん、としての活動も長いですので ね、うん、まあ、それ以外にもいろんな女性団体ありますし、そうですね、7月からいろんなのが出てきますので、うん、皆さんぜひ情報を収集して、で、まあ、例えば NPO センターさんがまた京都でいうと指定官邸を運営されている人町、あ、市民活動総合センターなんかもいろんな助成金情報持ってますよね。
助成金情報ありますし、また窓口でね、
はい、
相談に来ていただければね、きちっと相談とですね、
うんうん、
まあ、どういうふうにしていくか、ね、なかなかの助成金も悩ましいのがありましてね、いわゆるその同じ助成団体から継続して受ける場合、うん、いわゆる年度で事業のほ、いわゆるその総括ができてないのにもかかわらず、は
い、
年度途中で次の助成を
書かなきゃ
いけないわけでしょ。
そうかそうか、
ということは、うん、総括を想定した計画を書くっていうのは、これなかなかね脳みそちょっとね変な使い方せざるを得ないんですけども、でもその総括を想定した申請書を書くということで総括の見込みを作っていくっていうね、これも なかなか実はトレーニングになったりですね、そこをうまく書けないとやっぱり次の助成につながらない、
そうですよね、
っていうこともあるので、これはねなかなか厳しい現実があります
。でもそういうとこ多いですよね、3年間とかね、
3年間
までとかね、
ただやっぱりそこは毎年書いていかないといけないしね、実績に基づいて次の、ね、申請 の、ね、可否が出るので、はい、ね、途中だからといってこう、ね、
そうですね、
なんかこう気抜いてるとね、
でも事業といったらそういうことかもしれないですよ ね、
うんうん、
全て区切りがあるわけでもないから、
ま
あ、
そうですよね、
やりながら考えて次はどう改善していこうかっていうのが次のプランになりますからね、ま
あ、自治体だってね、もう10月には大体来年度こんなことしようかなみたいな、
うんうん、
で2月の、ね、議会でさえも決めるみたいな話がですから ね、うん、早めに早めに、まあ、ここまでできるだろうな、で来年度ここまでやりたいなっていうので、 ね、考えていくもん、まあ、NPO の、まあ、そういう中長期的な、ねまあ、短期的な今のは、まあ、資金繰りの資金繰りというか、ね、自分たちの事業をどう回すかという話ですが、まあ、中長期でどうしていくのかということを合わせて、うんまあ、この6月で一旦こう締めてですね、7月からまたいろんな種をまきつつも刈り取っていくと、
そうですね、
ね、いうことが必要ですね、
資金調達の中には融資というのもありますので、
ね、まさにそうですね、
うん、まあ、そういう大きな流れと事業の進め方の中で助成金と融資とかいろんな組み合わせを考えられるといいですよね、はい、うん
うんうん、そうですね、はい、ありがとうございました。まあ、今日も京都ハッピー NPO あっという間でしたけれども、本日は近畿労働金庫地域共生推進室の中津正原さんと、そして京都 NPO センター常務理事の平尾隆之さんにお越しいただき、いろんなお話をお伺いしました。また来月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは皆さんまた次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。We'll be right back.